Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貴です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今週はね、ちょっとエンタメ寄りの週刊日経トレンディです、はい、ゆるキャラと動画配信についてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半はゆるキャラとメーカーコラボの革山用と題してお送りします、はい、最近ね、ゆるキャラとかご当地キャラと大手メーカーがコラボした商品が続々と発売されているのをご存知でしょうかね、うん、認知度の向上だったりとか売上アップはどれくらい見込めるのか、他に狙いはあるのか、それぞれの革山用というのを探ってみました。
はい、ゆるキャラ、ご当地キャラの代表格といえばもう今はくまモンですよね。
ですね、
はい、くまモンの人気はとどまるところを知りません、うん、関連商品の売り上げがですね、熊本県庁が把握している分だけで、うん、2011年の25億円から、うん、2012年にはなんと293億6000万円とおよそ12倍にまで増えたんだそうです、
はい、去年の、ね、数字はまだ発表されてませんけれども、業界の推定ではさらに増えて500億円を超えることは確実というふうに言われてるんですね
すごいですね。
あと去年12月には日銀の熊本支店がね、くまモンが熊本県にもたらした経済効果は2年間で1244億円に達するというふうに発表したんですなんかもうすごいですね、
一大産業ですけれども、
はい、
日銀の各地の支店が NHK の大河ドラマ、はい、そのご当地であるときにこう地元にもたらす経済効果みたいなものを出すんですけれども、こちらが年間平均でだいたい205億円ぐらいなんだそうです、はい、うん、ですのでこのくまモンの経済効果っていうのはその大河ドラマのだいたい3倍くらいになるという計算になるんですね。
これは本当に大したもんですよね。
大したもんです、
はい、でそのくまモンに続いて関連商品の売り上げを伸ばしているのが千葉県船橋市の非公認ご当地キャラふなっしーですね、はい、キディランド原宿店では去年11月にふなっしーの関連商品を集めた売り場を設置したんですね。
でその後ですね、うん、12月3日にはふなっしー本人をお招きしてですね、店頭でハイタッチイベントを行って、でさらに26日からは売り場を広げて、うん、期間限定でふなっしーショップとして展開したんだそうです、
はい、このお店での関連商品の売り上げというのは去年の10月分を1とした場合ですね、11月は2倍、そして12月は7倍にまで増えてるんですね。すごい伸び、
すごいですね、
うん、1ヶ月単位ですよ、
はい
はい、でふなっしーのファンだけではなくてキディランドを普通にね訪れるお客さんも喜んでふなっしーグッズを買っていくということなので予想以上の売れ行きなんだそうですよ。
そうですね、
はい、
まあ、このふなっしー以外にもですね、くまモンに続けとばかりに全国各地でゆるキャラ、ご当地キャラが次々と生まれて活躍の場を広げています、
はい、
あのくまモンが2011年にグランプリを受賞したゆるキャラグランプリ、うん、まあ、こちらにエントリーするキャラクターの数は、うん、この2年で349からですね、なんと1580に増えたと。まあ、もうゆるキャラはですね、決して緩くないマーケットになってるということなんですよね。
ね、はい、でね、そんな中その最近目立ってきたのが大手メーカーとのコラボ商品なんですね、
はい、
で自社の商品に認知度が高まってきたゆるキャラだとかご当地キャラを登用するというものですよね、はい、去年11月ネクタイ大手の堀越ネクタイとアスナロ社、そして各地のご当地キャラがコラボしてご当地キティとゆるキャラのコラボネクタイというのが17種類発売されたんですね。
ご当地キティだけでもすごいのに、さらにゆるキャラもコラボということなんですね。
キティとゆるキャラがくっついてるってことですよね。
すごいですね、
はい、
それから12月にはですね、愛知県岡崎市に本社がある精密機器メーカーリコーエレメックスと、うん、その岡崎市のご当地キャラ岡左衛門がコラボした岡左衛門ウォッチが発売されてですね、
はい、
で1月にはバンダイとふなっしーがコラボしたふなっしーグミですとか、 江崎グリコとフナッシーがコラボしたプリッツ梨汁ブシャ味
どういうものなんでしょうかって、
まあ、こういったものが相次いで売り出されたんだそうです、
はい、ゆるキャラご当地キャラと大手メーカーのコラボ商品というのは実はね双方にメリットがあるんですよね、はい、でキャラの側から見れば大手メーカーの商品とともに、まあ、市場に出られるということなんで認知度が高まっていくことが期待されるわけですね、
うん、そしてそれらの商品にキャラの地元の素材あるいは食材といったものが利用されたりですとか、うん、売上の一部が地元に還元されたりといった形で地域の振興につながることも多いんですよね、はい、このメーカー側から見た場合のメリットっていうのはどうでしょうか、
はい、既存の、ね、キャラクターだったりタレントにはない、ね、地域振興に役立つという公共性で消費者の共感を得て話題性も高められるということなんですね、
はい、
それにタレントだったり既存のアニメキャラクターだとかに対してゆるキャラやご当地キャラは制約が少ないんですね。なのでメーカーのニーズに比較的合いやすいわけです。
ああ、そういうことですね、うん、さらに著作権の使用料が無料という形で展開するくまモンみたいにですね、うん、既存のキャラあるいはタレントさんを使うよりもメーカーが負担するコストが安くなることも多いんですよね、
はい、
あの先ほどご紹介した岡左衛門ウォッチの場合ですね、うん、リコー LMX がですね作者の斉藤光平太さんと交渉した結果、うん、岡崎市の振興につなげるという条件で著作権は無料になっているんだそうです。
そうですね、さらにねメーカーからすればコラボするキャラによっては大きな効果が得られるわけですね、
はい、
例えば山崎製パンのランチパックありますね、
はい、
これは全国のおよそ20の工場でそれぞれ独自の商品を開発してるんですね、そこでその地元の素材とご当地キャラを使ったランチパックを作れば商品のラインナップを豊富にするのに持ってこいですよね。
確かにそうですね、
う
ん、まあ、地域振興にもつながりますからいいことですよね、
うん、
実際その去年もありましたし、うん、今年3月にはご当地キャラとコラボしたランチパック4種類が新たに発売されます、
はい、それからね三井住友カードが去年12月から発行を始めたくまモンのカードというのがあるんですが、これもキャラと企業の思惑が合致してるわけですね、
はい、
でくまモンのカードはユーザーの利用金額に応じた一定の額が熊本県のふるさと納税ふるさと熊本応援寄付金にね寄付される仕組みになってるわけですね。
うん、キャラ側は地域振興に直結というメリットを得られて、うん、三井住友カードの側からすると熊本の高い人気それから地域振興の仕組みを武器にして全国で加入者を増やすことができるということなんですね。
そうなんですね。で、まあ、こうしたゆるキャラと大手メーカーのコラボ商品への取り組みなんですが今後この勢いが強まるかどうかというのはキャラ側の対応次第なんですね、
はい、
全国区で人気を得るためにはくまモンとかふなっしーとは違う形で個性を際立たせなきゃいけないですよね。
あー、そうですね、
うん、もう成功例が出てしまったので今度何をやっても2番煎じみたいになっちゃいますからね。
確かに、はい、
ただ具体的な手立てを示しているゆるキャラというのはまだ見当たらないわけですね。
そうですよね、うん、またそれらのキャラを支える地方自治体の担当者にもキャラクタービジネスへの積極的な取り組みが求められます、はい、くまモンの関連商品がこれだけ売れたのは著作権使用料がタダだということだけではなくて、うん、熊本県庁の職員さんが商品化を申請した相手と何度も話し合ってその商品の改善案まで示してきたからなんだそうです。
そうなんですね、熊本県はくまモンの商品化の申請に対してこれはできませんというふうに答えずにねこうすればできますと答えてそして実践するように職員の意識を変えてきたそうなんですね。あとそのふなっしーの関連商品が売れ行きを伸ばしているということもありますがこれも商品化の交渉窓口がね本人自身なんですね。でかつ本人がコラボ商品の開発に非常に積極的に取り組んでるからなんですね。
本人っていうのはまた面白いですけどね、
はい、
自分の地域のゆるキャラ、ご当地キャラの活躍に期待をかける地方自治体は少なくないですよね、
うん、
まあ、そうした自治体の職員がどのようにコラボ商品に取り組むのか、うん、まあ、ゆるキャラ、ご当地キャラとメーカー双方にとって今年は重要な年になりそうです、
はい、
以上、ゆるキャラとメーカーコラボの川山陽と題してお送りしました。
週刊日経トレンディー、 番組の後半はスマホタブレットで動画を持ち歩くと題してお届けします。最近ね、地下鉄やカフェといった街中でスマホの動画を楽しむ人が増えてますよね。
本当に増えましたね、去年はアマゾンが動画配信に参入しまして、映画やドラマ、アニメといった2万6000本以上をラインナップしました、で先行する動画配信サービス各社を猛追している状態なんですが、テレビ局もスマホやタブレットを意識したサービスというのを広げてきています、
それにブルーレイディスクレコーダーの進化というのも進んでるんですね、今や録画した番組のスマホへの転送というのは標準機能になってますよね、あといつでもどこでもネットに接続できる環境というのも整ってきました。
動画を持ち歩くというとやはり最初に思い浮かべるのが動画配信サービスですね、ネットさえ接続できればレンタルビデオ店にわざわざ出向かなくても、映画やドラマといったコンテンツを楽しめるのが魅力です、
動画配信サービスには月額980円で見放題を謳うね、Hulu のような定額サービスの他にコンテンツごとに料金を払うペーパービュー型のサービスね、この2種類があるんですね、で大手メーカー製のテレビに搭載されることが多いアクトビラだとかツタヤ TV というのはペーパービュー型ですね、そしてスマホやタブレットだとアップルとグーグルも PPV の、動画配信サービスを展開しています。
これら各社のサービスが違えば料金ですとかコンテンツ自体も違ってきますよね、そのスマホやタブレットで動画を楽しむというふうに考えた場合どうやってサービスを選び分ければいいんでしょうかね、
まず確認するべきは対応機器ですね、Hulu や Unext そして TSUTAYA TV といった主要サービスのほとんどは iOS と Android に対応しています、ですが Apple の iTunes ストアは Android に、当然ですが対応してません、それにモッドテレビですね、こちらは iOS に対応してないんですね、こういったねスマホやタブレットの対応と合わせてパソコンやテレビに対応していればスマホやタブレットより大きな画面で動画を楽しむことができます。
そうですね、主要動画配信サービスの対応機器については本紙の144ページをご覧いただきたいんですが、同時に用意しているコンテンツもサービスによって異なります、例えば最新の映画、国内ドラマ、海外ドラマといったような人気のあるコンテンツで比較するとそれぞれの違いはどうなりますかね。
そうですね、人気映画に強かったのは iTunes ストアと Google プレイですね、どちらも OS の公式サービスですよね。なので標準アプリで視聴ができて新たに会員登録をする必要がないというのも大きなメリットですよね。
あ、なるほど、ちなみに国内ドラマでは民放と NHK、電通などが共同で推進しているモッドテレビと、それからフィーチャー本時代から動画配信を手掛けているビデオマーケット、この2つのカバー率が高かったようです、ただモッドテレビは先ほど申し上げた通り今の時点では iOS に対応していません、ですので iPhone や iPad を使う場合ですと選択肢は必然的にビデオマーケットになります、
ちなみに海外ドラマではどのシーズンを見るかで答えが異なったんですね。シーズン1シーズン2ってあれですね、人気海外ドラマの最新シーズンの対応は TSUTAYA TV がダントツなんですね、ただ最新シーズンというのは少なかったもののね、Hulu は人気ドラマの過去のシーズンの多くに対応してるんですね。これらのコンテンツが月額980円で見放題になるというのは大きな魅力ですよね。
総合的に考えるとですね、スマホやタブレットで新作コンテンツを見る場合はまずは公式サービス、iTunes ストアですとか Google プレイですね、で検索するのが一番の近道ですね、
でその上でね、次にビデオマーケットと TSUTAYA TV というのを確認すればほとんどのコンテンツはカバーできるんですね。あとその新作にこだわらずに数多くのコンテンツを自宅でも移動中でも見たいというならば定額型の Hulu も選択肢になります。
ところでテレビのドラマだとか、ドキュメンタリー、あるいはバラエティといったのテレビ番組の方ですね、こちらを出先で見るとなると一番確実なのは、レコーダーで録画した番組をスマホあるいはタブレットにダビングする方法ですよね。
そうですね、でスマホにダビングした動画というのは LTE や Wi-Fi の回線が届かない場所でも見ることができるんですね。飛行機の中でも視聴が可能ですよね。
そうですね、 今販売されているブルーレイディスクレコーダーは一部の製品を除くとですね、 iPhone や iPad、 Android 端末で動画を持ち出すための機能というのがちゃんと備わっています。
はい、
で録画した番組をスマホで再生可能な画質に変換して、うん、それを Wi-Fi で転送あるいはダビングするという仕組みなんですね。
はい、ただしね、一連の持ち出し作業というのはどのブルーレイディスクレコーダーでも同じようにできるわけではないんですね。
はい、
なのでパナソニック、ソニー、シャープ、東芝の、ね、最新機種を使って持ち出し機能の使い勝手というのを比べてみました。
はい、
評価ポイントは2つですね。持ち出し用動画に変換する作業のしやすさというのと、スマホへの転送にかかる時間ですね。
はい、
今回はスマホは iPhone5S を使って、動画視聴転送用のアプリはメディアリンクプレイヤーを利用しました。
多くのレコーダーの場合、番組を録画予約するときにですね、持ち出し用動画を作成するための設定をします。
はい、
で例えばパナソニックの場合は持ち出しの作成という項目、はい、で東芝なら持ち出し用録画といった項目、まあ、そういったところを選びます。
はい、
でこれらの項目がメニューの深い階層にあると、うん、リモコンのボタンを押す回数が増えてしまいますから、うん、設定に手間がかかるんですね。
はい、でリモコンのボタン操作が少なかったのはソニーとシャープですね。
はい、
ソニーは最初に設定を済ませておけば、それ以降は全ての録画予約で自動的に持ち出し用の動画というのが作られるんですね。一方でシャープは転送の時に変換する仕組みなんですね。なのでボタン操作の回数が少なくなってます。
スマホへの転送時間はパナソニックが最も早くて、次いで東芝、ソニーと続きます、うんと言いながらもですね、うん、28分ちょっとぐらいの番組をどれも2分以内で転送できて、うん、あんまり大きな差にはならなかったようです。
はい、
で事前に持ち出し用動画が作成されているので転送が早いということなんですけれども、うん、先ほどお話しした通りシャープは変換しながら転送するという形になるので、うん、転送には時間がかかりますね。
はい、でね、今回のテストを総合すると、持ち出し機能はソニーのレコーダーが手間がかからず転送も早くて最も使い勝手が良かったんですね。
はい、
あとソニーのレコーダーはエクスペリアシリーズとの組み合わせでさらに持ち出しが簡単になります。
はい、で続いてはですね、出先のスマホから自宅の機器にアクセスして録画しておいた番組を見るという方法です。
はい、
まあ、Wi-Fi スポットですとか LTE がつながる場所で見ることができるようになりますね。はい、でこの遠隔視聴のために利用する機器は大きく分けて3種類あります。
はい、
それぞれのレコーダー専用の動画転送アダプター、うん、それから DTCP プラスという規格に対応した NAS、
うん、
いわゆるネットワーク対応型のハードディスクですね。
はい、
それと最後がストリーミングテレビアダプターというものです。
はい、でこの中でね、設定が最も簡単なのはパナソニックのレコーダー D が専用の動画転送アダプターなんですね。
はい、
レコーダーとアダプターを USB で接続して、アダプターには SD カードを挿すんですね。
はい、
でレコーダーで録画するときに持ち出し番組の設定をしておくと、録画完了後に SD カードへ転送されます。
は
い、あとはね、アダプターがサーバーとして動作して外出先のスマホからSD カードに入っている録画番組にアクセスできるという仕組みですね。
こちらはですね、 SD カードを使うので、うん、録画できる容量は1枚につき最大 64GB までということになっています。
うん、
と言ってもですね、うん、持ち出し用の動画は 640×340 ドットと非常に小さいので、
はい、
だいたい88時間分の番組を保存できるんですね。
うんうんうんうん、
で番組再生中の動作は良好で、地下鉄で移動中でも安定して見られたんだそうです。
はい、次にですね、 DTCP プラスに対応した NAS ネットワーク型ハードディスクを使う方法ですよね。
はい、
でデジタルコンテンツの著作権保護技術であるね、 DTCP プラスに対応していれば、地上デジタル放送を保存してインターネット経由で出先から見ることができます。
そして最後にもう一つがストリーミングテレビアダプターというものですね。うん、これはレコーダーを直接遠隔操作できる機器になります。
うん、
でレコーダーからテレビアダプターにアナログで出力した番組を外出先のスマホで見られるという形になってるんですね。
はいはい、
ただブルーレイディスクなどの著作権保護技術である AACS の規定でですね、うん、今年の1月以降に出荷されるブルーレイディスクレコーダーにはアナログ出力端子の装備が原則的に禁止となりました。
はい、今販売されている ているねブルーレイディスクレコーダーではシャープと東芝にはアナログ出力端子というのが搭載されているんですが、パナソニックとソニーの製品にはすでにアナログ出力端子がない状況ですね。
そこで2月に発売されたスリングボックス 350HDMI セットというものにはですね、これらの対策として HDMI 信号をアナログに変換するというコンバーターが付属しているんだそうです、はい、なかなかいろいろあるもんです ねということでパワーピックアップ、今週はスマホ・タブレットで動画を持ち歩くと題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品
トレンド。
待ってました。チェックマンさんです。
あ、もう終わりですか。
はい、
みんな元気？
多分みんな待望してたと思います。
そうですね、待ってましたね、はい、きっとね。
ということで今週のチェックマンズチェックですけれども、ご紹介いただくアイテムを、
はい、今日はですね、お米の話をしようと思います。
お米ですか。
はい。
へ
え。お米どうやって買われますか。
普通にスーパーで僕は5キロのやつを買いに。
いいですね、いい答え来ました。5キロ、重くないですか。
いや、重いですよ。
重いですよね、はい、はい、じゃあどうするか考えた人がいます、うん、なんとですね、うん、3合分ずつパックにして売るということを考えた方がいまして、
小分けということですね。
そうなんです。
ほうほう、
はい、本日ご紹介いたしますのはアイリス大山が、はい、3月10日から発売いたします、うん、アイリスの生鮮米3合パックでございます、
うん、アイリスの生鮮米、
はい、
3合ですか。確かに3合だと4人家族ぐらいが晩ご飯の時に炊くぐらいの量っていう感じですかね、
う
ん、
そうですね、はい、4人家族でちょうど、まあ、割と食べる人がいてちょうどいいぐらいのイメージですかね、うん、はい、まあ、これ持って帰るのが大変というニーズもありますし、うん、その都度新鮮なお米が食べたいというニーズに応える、はい、ものでもありますし、さらにですね、今回のこの3合パック最大の特徴はですね、コンビニで販売されるということなんですね、はい、当初は、大手というか、まあ、いわゆるセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートあたりでは最初は売られないと思うんですが、サークル K ですとか、それから 3F ですとか、そのあたりには導入されるはずです。コンビニエンスストアで例えば会社帰りに新鮮なお米を買って帰って食べたいというニーズに応える狙いもありますし、何よりコストパフォーマンスとしてですね、一食分で、大体200円ぐらいする砂糖のご飯に比べるとお安くはなってます、
そうですね、
3合パックで大体300円ぐらいの見込みになってますので、一食分で200円弱ぐらいですかね、のお値段である、まあ、いわゆる砂糖のご飯などと比べるとコストパフォーマンスにも優れているということにはなります。
最初生鮮米って伺った時にどういう字を当てるのかなと思ったら、生鮮食料品の生鮮なんですね、
はい、
だからその新鮮っていうその需要を取り込みたいっていうのがちゃんと商品名にも表れていて、なるほどと思ったんですけれども、
まあ、こういうふうに小分けにして売る商売というのはですね、まあ、あの古くからヒット商品を生み出す方法としてあると思いますので、例えばまだ寒い日が続きますが、お風呂用の入浴剤1回分1パックにして100円ぐらいで売り出したところ大いに売れたということがございました、まあ、コンビニのレジ脇で売ってるちっちゃいお菓子なんかもその類でございますね、まあ、こうしたビジネス、さらに食料品の分野まで広がり、昨今チャンネルとして非常に注目を集めているコンビニの地位がますます高まるように想像しておりますが、
なんでそうフェードアウトしながら変な喋り方になるのか分かりませんけれども、
まあ、いわゆる個人の食個食に対応したっていうことですね。
そうですね。
でもう確かに本当に去年一昨年ぐらいからこの流れっていうのはいろんなところで出始めていて、まあ、後ろにいるのはその小世帯ですね、その年配の方もそうだし、一人暮らしの方とか、いわゆるコンビニをね頻繁に利用するような人たちっていうのもそこに入るんですよね。
だからこれをその食品メーカーだとか、じゃなくて、アイリス大山が手掛けるっていうあたりが さすがっていう感じがしますけれどね。
昨年に精米の事業に参入いたしまして、
先週もそうおっしゃってたな。
はい、地元が仙台ですので、もともと東北地方の農業活性化というところには使命感を感じてやってらっしゃるようなので、はい。
いやちょっとこれ面白いですね。はい。あの重さから解放されるって考えると結構使っちゃいそうな気もします。さあそれではチェックマンズスコア参りましょう。このアイリスの生鮮米ほにゃらら度を10点満点でお願いします。
はい、選ぶ楽しさも忘れない度8点ということで、
選ぶ楽しさ、
はい、今回のこの3号パック、一目惚れ秋田小町夢ピリカコシヒカリツヤ姫、はい、5種類ございまして、でこの、3号5種がセットになった食べ比べセットも発売される予定でございます。
確かにちょっといろいろ食べ比べてみたいですね。
それいいですね。
はい、夢ピリカとかちょっと私食べたことないんですけれども、
ないですよ、
はい、ぜひ試してみたいと思いますので、まあでもしかしこのあれですね、ちっちゃくして売るっていうのは、なんかまだいろいろ可能性がある感じがしますよね。ちょっと私これ見ていろいろ考えてみたんですけれども、まだちっちゃくなってないもの、
はい、
トイレットペーパーで1個から買えないじゃないですか。
今はですね。
そうそうそう、うん、これトイレットペーパー1個から買えるようにしたらこれすごい売れると思うんですよ。
香り付き5つセットとか。
っていうかね、今朝ちょっとねギリギリまでしか紙がなくて、ちょ本当にどうしようかなって
ということで、チェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはアイリスの生鮮米3号パックでした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、ということで今回はその動画を持ち運びするというお話だったんですが、
はい、
僕普段はあんまりスマホ、タブレットで動画は見ないんですけれども、この間暮れにですね、iTunes ストアが、プレゼントっていう形で、
はいはい、
レンタルが一部無料になったりしたので、帰省の時にですね、秒速5センチメートルとかですね、ホームアローンとかを新幹線の中で見てて、
見たんですね。
あ、これはなかなか暇つぶしにはなるなと思いましたね。
それは何で見たんですか。スマホで見たんですか。
僕 iPad で見ました。
iPad でね、はい、なるほどね、
どうしても新幹線で東京から博多まで移動すると5時間近くかかるのでですね、本ばっかり読んでもあるいはブラウジングばっかりしててもってなるんですけど、そこに動画が入るだけで随分過ごし方が変わった感じがして、
そうですね、
まあ、悪くないんだなと思いますね。
そうですね、だからまだねそんなにその活用してるっていう人は少ないかもしれないんですが、ただこの動画というものを持ち運ぶというかね、外で見るとかっていうことに関してはこっからね先、いよいよこれから先というのがポイントになってくるかなというイメージですよね。
いよいよブレイクスルーが近づいてきてる、
はい、近づいてきているというような印象です。まあ、そのための機器だったりとか、あるいはコンテンツもいろいろ拡充してきているというような印象ですよね。
そうですね、ただぜひですね、ご出勤あるいはご通学の折にはですね、ポッドキャストの週刊日経トレンディをお聞きください、
はい、よろしくお願いします。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。